どうも、ジジの変革です。一つちょっとお詫びしたいことがございまして、この乃木坂岡中、毎週やるぞ、ポッドキャストでしたけども、なんかある日から、ちょっとね、周回遅れが生じてしまい、まあ、挽回できるかな、お盆やしと思って、高くくってたら、ちょっともう挽回不可能な状況になりまして、このまま続けていったら、ずーっと一周遅れの乃木坂工事中の話をする、もうほんま、一部地域に住んでんのかな、この人は、みたいな、ポッドキャストになっちゃうんで、ずっとなんか古い話してるな、みたいな、ちょっとそういう、事態が生じてしまうので、いかがですか、これは。ちょっともうなかったことにしてくれないですかね、ゲーム後半戦は。いや、僕はしたい。本当はしたいですよ。あの、ボンバーマン。伝説のボンバーマン。もう、本当。副音声をやりたかったな、ジジ。もう、皆さん、って。いいですかつって、もう、ほんま、再生しながら、ね、乃木坂工事中見ながら、ちょっとジジが、もう、ここの、アヤディが本当にすごいとかね、話をしたかったんですけども、ちょっと、もうね、無理です。なぜならもう、ジジイが、なんというか、まあ、腐れ気道と言いましょうか。この一言ですかね。ですので、ちょっともあれはなかったことにしてください。ゲーム後半。あと、ファイプロね。そう、ファイプロの話もしたかったですけども、そうね、つか、まあ、ずっとゲームの話をしてた可能性が高いですね。もしやってたら。あ、じゃあ、一つだけ言っていいですか。一つだけ言うと、女の子がも、持って可愛いコントローラーは絶対プレステやと僕は思います。と確信しました。あの回見て。これはごめんなさい。もう任天堂が大好きな方には本当申し訳ない。スイッチのコントローラーより絶対もジョイコンって言うんですか?あっちよりも絶対これはもうプレステの、デュアルショック、プレステコントローラーの方がね、可愛く見えるんですよ。これは本当にもう、火を見るより明らかなことなんでね。これは本当、ごめんなさい。任天堂さんごめんなさいって話。そんなやっぱごめんなさい。忘れてました。ハッピーにしようっていうのはやっぱ良くない。やっぱ、ゲームハードが一番怖いから、何よりも。ゲームハード信者が。どっちも可愛いですけども、僕はプレステの方が好きですね。というわけで行きましょう。ポッドキャスト限界集落!いやいやいやいや。ポッドキャスト限界集落とはですね、ジジイの品格じゃなくて、松村さゆりさんがね、主演された東京ワイン会ピープルから、ちょっと引用しまして、映画の中でね、マッチュンが、普段飲まない役なんですけども、けどね、ワインを一口飲むとその味をね、的確に例えてこう、周りを圧倒するっていうね、シーンがあったんですけども、これはええなってことで、ジジイもやってみようやってことで、ジジイはね、チューハイが好きなんで、それをね、ガッガンと飲んで、それを、乃木坂メンバー、まあ、坂道メンバーで例えようやないかっていうね、企画でございまして、今週は、キリン特製シークワーサー新発売ですね。これをいただこうと思います。もうジジイはね、何よりも本当に一番好きなのが、サントリーのストロングゼロのシークワーサー味が好きで、今回はキリンからついに出ましたよ。シークワーサー味。これは楽しみですね。このキリン特製になってからやっぱね、変わったんですよね。ちょっと味の、レベルが格段に上がっているんで、これは期待できると思います。いただきます。あー、うーわ。なるほど。あー、なるほど。はあ。すごいの、これ。なるほど。ね。まあ、一口飲むと、その、シークワーサー的な柑橘系の味。が来て、その後に、ほのかな苦味。シークワーサーの皮みたいな苦味が来て、最後に甘さが来るんですよ、これ。すごい、これ。サントリーの方は、 あの、めちゃめちゃ渋い味が後からガツンと来るのが良かったんですけど、これ苦味の後に甘さがまた来る。すごい、三段構え。いや、これはちょっと、長篠の戦い来ですよ、この、三段構えで来ました、皆さん。ね、あの、長篠の戦いではね、二段構えの鉄砲隊でね、騎馬隊やっつけてましたけども、あれ以来ですね、三段です、こっちは。長篠って二段です。な、あれ？二段かな？いや、慣れないことは言うべきじゃないですね。知らんな、あんまり知らんな。ちょっと、ふわっとしすぎてました。ごめんなさい。いや、でもそれぐらいのほんと革命ですね。これは、これもまた、めちゃくちゃ美味しいですね。美味しい。うん。飲みやす。素晴らしい。あ、例えの忘れてましたね。だから、やっぱ苦味と甘み。苦味、甘み。甘み、苦味、甘みやから、これはね、ほんとごめんなさい。やっぱいろんな麺を持っているということで、松村さゆりさんですね。やっぱり、まっちゅんでしょ。このベストオブザ・ストロングゼロ。ん？ベストオブザ・チューハイですね。もうチューハイ中のチューハイ。最強ですね。やっぱマッチもね、いろんな面持ってるんで、っていうのがよくわかりましたしね、今週の、乃木坂工事中では、今更聞けない、乃木坂のなんか基本的なルールみたいな、やってましたけども、よかった。いや、今週はね、一番面白かったでしょ。やっぱ原点回帰。原点こそ頂点でしょ。ですんでね、これはほんと過去最高記録出ましたね、また。今週も出ました。まあ、エンジンからやってましたもん。ほんと基礎の基礎から。いやー、よかったじゃないですか。エンジンどうでしょう、皆さん。エンジンやってた。エンジン、確かに、夏のツアーとか、の舞台裏の回とかで結構やってますけども、ね、バナナマンが毎回恥ずかしそうにやってるやつ。あん時もメンバーみんなバラバラなイメージありましたもんね。いや、僕はもうあれでいいような気もするんですけどね。やっぱ思い思いのエンジンで気合い入れていくのもいいんじゃないかなと思ったんですけども、結構意味あるエンジンなんですね。あの手拍子4回やって、3回3回で、46の意味を持たせる、あれはいいですね。けどやっぱヨダちゃんはほんともう特例でいいんじゃないですか、あの子だけは特例でも手こするようにやってたんで、手拍子もやっぱニュアンスでいいですね。ニュアンスでやってきたし、何回もやってましたけども、工事中で、あのやっぱ揃ってない感じはいいですよ、絶対。しごまかそうとするメンバーちらほら良かったですし、ヨダちゃんとか桃子とか、あと、遠作ちゃんがね、何気に遠作ちゃんがやばかった。ごまかしが。素晴らしいごまかし力を発揮しましたね。やっぱ大事ちゃいます？ああいうごまかし力って、僕ほんまなんか大事なんよ、気しますね。ですけども、対照的にもう、ヨダちゃんが、わからーんって終始言ってたんで、それがまたいい。適当にやってたみたいなのをずっと言ってるヨダちゃんね、やっぱ知らんことは知らんっていう精神、これも大事。いや、これは対局ですけども、ヨダちゃんと遠作ちゃんはやっぱね、どっちも多分正解だと僕は思いますね。やっぱこの世に正解なんてないのかもしれない、この社会ね。やっぱそういうのあるでしょ、社会って。聞けとか、察せ、聞け察せの文化ね、聞け、さすの文化で、やっぱどっちも体現してる、あの二人はいいですよ。で、やっぱヨダちゃんがね、もう、設楽さんが指摘されても、全く自覚症状がない感じがいいですね。自覚してない感じが。めちゃくちゃ可愛いでしょ、あれ。ヨダちゃんの。もういいよ、ヨダちゃんだけ好きに、もう好きなだけ手拍子して、もう好きなだけギューって言ってほしいよ。いいでしょ、もうヨダちゃんだけは。 お願いいたしますぐらいですか。あとね、マイチューの手拍子がね、あのなんていうんですか、もうパチパチパチというよりもなんか砲で打つっていうんですか、あれ柏でなんていうんですか、あれなんかいい、もうなんていうんかな、あれ神社とかの二礼二拍手のあれみたいな、あのこんな感じですよ。わかりますかね、手のなんかこう手のひらのへこんでるとこう叩くみたいな、あの商売繁盛よよいのよいみたいな、天神祭りみたいな感じかな、ノリ。うん、もう一つぜーパンパンみたいな、ちょこんなんすよね、天神祭り。ごめんなさい、大阪のねなんかでかい祭り、打ちましょうパンパンみたいな、もう一つ、うん、知らんな、ごめんなさい、僕もあんま行ったことないんで、テレビでしか見たことないんであれですけども、ああいう行事的な手拍子がめちゃくちゃ良かったですね。やっぱ思い思いのね、ほんと拍手で行きましょう皆さん。あとやっぱ僕も作ろうかね、このポッドキャストでも、なんか努力感謝笑顔に変わる言葉で、うん、うちらは乃木坂大花中みたいなん作ろっか、やめどっかやめときましょうか。そんなだから怠慢、怠慢感謝、怠慢傲慢、笑顔、笑顔のなんか対極的な言葉、出ないですねごめんなさい、出たらよかったんですけども、考えましょう。うん、よかった。あとマッチュもね、ほんまもう肩幅で仁王立ちスタイルでエンジンやってたんがまたよかったですね。うん、で次が座席ね、どこ座ればいいかわからんっていう、早川さんがバスとか楽屋で、あれどうすればいいんですかっていう相談も良かったですね。うん、あれでまたほんまこっからなんか一期生がブーストかかったと言いましょうか。やっぱね、ライブ前のエンジンやったから、もうこっからのとにかく気合の入りようがやっぱ全然違いましたね。過去一なんか出てましたよ、一期生が、我が我がみたいな、なんか素に近い感じと言いましょうか。めちゃくちゃ良くなかったっすか、あの座席のやつ。マッチュンがね、とにかくあのもうテレビが見える席でティッシュがあって電源があるとかで、カズミンとマナッタンは壁と向かい合わせは嫌とかで、アシュは壁はいいけど隣は誰も座らんといてとか、とんでもない、もう無理難題と言いましょうか。なかなかの、これはね、一期生がやっぱ一期生してたのが良かったですね。あっこはもうぶち上がったでしょ、みんな。やっぱ僕はぶち上がりましたね、あっこ。と考えたらもうだってほぼじゃあああいう真ん中席は一期生が座りたいみたいな話じゃないですか。となったらもう後輩はみんなもう壁でしょ、一覧スタイル、味集中カウンターみたいな、自習室みたいなノリになっちゃいますよ、もう乃木坂の楽屋は限りなく。いや、これとんでもないよ、とんでもないというか思ったんですけど、これねパズルゲームで出したいですね。どうですか、これはこの仕分け、メンバー仕分けパズルゲーム絶対流行るよ、これは間違いない。これこそもうあれよコミック少女、あれ夏コミ、コミックマーケットね、冬コミもうないんですよ、今年中止決定しましたっけ。だから来年の夏に向けてはいけるでしょ、アプリゲーム乃木坂パズル 楽屋パズル、あとバスパズルとか、いろんなパズル。やっぱ振り分けていって、振り分けたいね、ジジイは。いっぱいまだ、だって40何人おるんですから、振り分けたいね。楽屋、1個ステージ、2個ステージ、3個ステージとかね。いや、これ絶対、これはもういけるでしょう。まだ、誰も着手してないですよ、これは。行きましょう。アプリ作れる人いるでしょ、このポッドキャスト聞いてる人。ジャパニーズドリーム使いましょうや。どうですか？お願いします。いや、ほんま、あの座席ん時ね、てかあの週、今週は2期生がおらんかったのがでかいんですよね。 1,3,4 しかおらんかったんで、やっぱこれ2期生の要望、やっぱあの狭間の世代の要望もすごい気になりますね、僕は。大変興味ありますし、まあ、あの、舞ちゃんいましたね。ごめんなさい。新内舞さんいましたけども、やっぱもうちょいね、欲しかったですね。やっぱ、あやねちゃん、きーちゃんぐらいが聞きたかったですね。し、やっぱ、あとあれね、あの、マナッタンが、後輩がみたいな。はぁ？みたいなやつ、めちゃくちゃおもろかったですね、設楽さんが。逆にルールない、まあ、なんかルールがないみたいなこと言ってたんですよね、乃木坂が。楽屋に別にルールはないと。どこ座ろうがいいみたいな時に、じゃあ、後輩は別にどこ座ってもええんや、ってマナッタンに聞いたら、後輩が？はぁ？みたいなやつはめちゃくちゃ良かった、あれ。やっぱね、やっぱもう恐怖政治ですね。やっぱりあの、一期生を思いのほかやっぱ先輩やってるなっていうのはいいですね。よかったし、話がなんかまとまった時に、じゃあこの一期生6人に聞けばいいと思うよって言った時に、あの、マッチュンが首横に振ってたのがめちゃくちゃ良かった。リアルでしたね、あれは。ザ・リアルでした。素晴らしかった。やっぱ、あの感じはたまらなかったですね。ですかね。座席。あとは、あれですか、挨拶ね。佐藤理香ちゃん出てましたけども、よかったですね。どうすればいいかわからんって言ってましたもんね。何回もすれ違った時に挨拶すべきかどうかみたいな。いや、あれもよかったですね。マッチュンがやっぱとにかく、何回でもその、結構、もう初めて会ったんやみたいなぐらいのテンションで来てほしいみたいな、めちゃくちゃ良かったですね。可愛いみたいな、言ってほしいみたいな、はぁーみたいな、絶対言ってほしいっていう要望はいいですね。なんかあの辺もマッチュンがほんまなんか見たことないぐらい饒舌やったのが良かったですね。ほんまもう前のめりになって、うわーってなんか、3回目すれ違う時は顔には出さず、でも心は憧れを持ったような表情してとか、ガラスの仮面界言うぐらい、ね、なんか要望、演出要望してましたけども、よかったね、やっぱマッチュン。からの、その、じゃあそういうの扱いしてほしいのは、松村だけかみたいな時に、いや、アスカちゃんもこういうの絶対好きやんな、っていう、あの、なんか、あんまり見えひんパス回しと言いましょうか、マッチュンの。あの、リアルパスと言いましょうか。あのセンタリング良かった。ワクワクしましたね。全く見ない組み合わせなんでね、やっぱアスカちゃんとマッチュンは。初めてぐらいちゃいます、なんか気持ち。あの感じはすごい良かったですね。で、まんざらでもないアスカちゃんも可愛かったですね、あれは。良かった。し、あの、佐藤理香ちゃんが実演してみようみたいなやつも良かったですね、佐藤ちゃんが。めちゃくちゃ上手やったやつね。設楽さんがあの、最後、6人一斉に来て、中に、アスカちゃんとマッチュンがおる、つってあのね、あの、無茶を、難なくこなしてた佐藤理香ちゃん、良かった。やっぱこれが高専出身だけあって、やっぱりもう全然違う。もう段違いの計算能力。これはすごいですよ、皆さん。佐藤理香ちゃん。できる人ですよ。 風穴開けてくれるんじゃないでしょうか。し、やっぱカズミンがそれ見て、めっちゃうまいみたいな言ってるの、やっぱあのカズミンでしたね。カズミンの気遣い。すごい良かったですね。カズミンのあれいいですよね、なんか。ああいう、口に出す感じ、ああいうのちゃんと。大事ですよね、ああいうの。見習っていきたいですけども。あと、あれか。北川ちゃんのやつですか？北川ちゃんのあの先輩に話しかけるタイミングというか、サインを教えてほしいみたいな時に、マナッタンが国会システムですか？ペットボトルを倒してる時は喋っていいよっていう合図やでとか。で、あと楽屋入ったらとりあえず山と言うと。で、喋れる人、OK な人は川って返す、山川システム、あとゴミか。さらにゴミって言ったら拒絶拒否の合図、山川ゴミシステムと国会システム提案した、このマナッタン功績でかいでしょう。キャプテンとして。だってもう1年ぐらいでしょ。マナッタンキャプテンになってね。1年ぐらいで、これはね、とんでもない提案してましたね。よかった。これマナッタン政権素晴らしいかもしれないですね。よかった。だし、やっぱあの後のマッチュンが、なんか、前髪作ってないと楽しい話なんてできひんっていうあの名言。アイドル名言。これぞアイドル名言。素晴らしかった。いや、出ないでしょ、あんな名言。雷落ちたもん、ジジイ。ほんまあの瞬間、バチーンって。よかった。で、その後、山ゴミシステムやってたあのマッチュン、めちゃめちゃ良かったですね。マッチュンとアシュカ。もうほんまあの二人のコンビネーションみたいなのは、これ新しい発見じゃないですか。今日というか今週。大発見でしたね。それをまだ食らってる北川ちゃんがね、ちょっと心配になりましたけども、やっぱま、北川ちゃんのやっぱなんというか、すべてがリアルと捉える。北川ちゃんは大丈夫ですかね。真に受けている可能性もゼロじゃない、あの感じは良かったですね。良かったし、もうなんかね、あと、遠作ちゃん結構見切れてるというか、カットされて、映されてましたけど、なんでか知らんけど、もう顔真っ赤っかになってたのが良かったですね。なんで、風なのか、なんか興奮してるのか、見てほしい。遠作ちゃんの顔真っ赤か具合が。それ、なぜあんな真っ赤かなのか気になりますね。ぐらいですか？どうですか？あとなんかありましたか？工事中。まあね、今週はめちゃくちゃ面白かったですね。来週もまた初歩的な質問がいっぱい出ると考えたらこれ楽しみですね。どうでしょうか？何の話ですか？工事、あれ、グランブルかな。皆さん見ましたか？グランブル、映画グランブル。ねえ、ヨダちゃんが出てましたけども。なんというか、あれはほんまに、低層観念ムービーでしたね。やっぱ、ホリちゃんのホットギミックがほんまにもう、大義権突破するぐらい低層観念すごかったですけども、それにも引けを取らない低層観念ムービーでしたね。いや、だって皆さん言ったでしょ、あれ。もう、8秒に1回ぐらいは言ってましたよ、僕も。低層観念ってね、言えましたね。すごい久しぶりに言いましたけども。いやー、なんていうか、やっぱ肉体的精神観念、精神的に、低層観念ありますけども、これ、どちらも高水準でしたね。高水準というか、まあ、肉体的低層観念ですか、あれは。高めでしたけども、なんというか、乃木坂が出てる映画は、大体まあチェックしますけども、どれも、てかまあ物語、大体そうですけども、主人公はやっぱ思い悩むものですけども、グランブル、もう登場人物全員と言っていいでしょう。何にもないですね。悩みらしい悩み。 葛藤みたいなものがほぼない素晴らしい映画ですね。ほんまになんかこれが大学生なんかなっていう、うん、空っぽ大学生の日常みたいな。いやけどやっぱそれが幸せだと僕はすごい思いますよ。いいことないよそんな思い悩んでも。とんでもなかったよ、もうホットギミックの葛藤なんて。あんな葛藤よりはホットギミックの人生の方がはるかにね、マッチュのあのワインカーピープルみたいな葛藤もなかなかヘビーよあれね。えもう犯罪者と文通するんですかあれ。あれもヘビーな内容でしたけども、ね、そう考えたらもう全然マシ、グランブル。なんていうかねあれ、まあ異質でしたね。やっぱ乃木坂ムービーでも異質な映画でしたね。やっぱあっこまでこうやっぱ幸せですね。大学生というものはやっぱ幸せな人種なのかもしれないですねと思わせてくれる映画でしたし、やっぱ特筆すべきはやっぱヨダちゃんがね、皆さんこれヨダちゃん思ってる以上に出ますよ。ヨダちゃん推し、ヨダちゃん好きは絶対損はない映画になってますね。なんというかね、ヨダちゃんの何とも言えない身体能力、これ僕あると思うんすよ。あのザンビの時にも言ったと思うんすけど、ザンビの中盤で命をかけてタックルするんすよ、ヨダちゃんは。ザンビに向かってそのタックルがめちゃくちゃ威力ありそうに見えるというか、まあなんかその女子高生がほんまになんか命をかけたタックルと言いましょうか、身体能力はそんなないけどもほんまにこう仲間を守りたいという思いだけのタックル。普通ああいうのってやっぱねえ、アクションシーンやからちょっとは綺麗みたいなものがあると思うんですけど、ほぼない。あのなんか生々しいタックルが僕すごい良かったんですよ、ザンビ史上でも。ヨダちゃんのあのタックル、あれに通ずる場面がありましてね。まああの予告編とかでもあったと思うんですけど、バット振り回すシーンあるんですけど、やっぱあのバット振り回すシーンがほんまになんか女の子がバット振り回してるシーンに見えると言いましょうか。あのやっぱ生々しいですね、やっぱヨダちゃんの動き、これ最大の魅力やと僕思います、ヨダちゃんの。てかやっぱああいうシーンってやっぱこう綺麗よく見せようというか、コメディした動きになりがちですけども、ヨダちゃんはね、生々しい。でもそれがめちゃくちゃフィットするというか、そのコメディシーンに。うわ、ほんまになんか女の子がバッと振り回してるわっていうあの、狂気が出てましたね、ヨダちゃんの。し、やっぱヨダちゃんのほんまいろんな表情出てますよ、グランブル。絶対見た方がいいよ。もうありとあらゆる表情をしてます。それこそマッチュンが言ってた工事中で、憧れを抱きつつも顔には出さないもあるかもしれない、グランブル内で。ぜひそれもね、劇場でチェックしてほしいですし、ジジイナンバーワンポイント言っていいですか。まあ、これはちょっと見た人とかこれから見る人に伝えたいですね。とあるシーンでご飯できたよ、ご飯食べようっていうシーンあると思うんですけど、そこのヨダちゃんがもうこれね、ああ、もうこの監督は、やり手かもしれない。と思わせるシーンでしたね。確か、なんか、スタッフロールで見ましたけど、あの人って、朝日奈もやってませんでしたっけね。確かね。けどね、あの監督のなんかオタクの扱いがね、軽かったんですよね、グランブルが。なんかこう小馬鹿にするというか、とあるシーンであの、まあ、オタクがおるんですけども、主役の一人にアニメオタクの子が人がね、犬飼さんですよ、あのあれよ、この前のダウンタウンナウではしご酒であのいちご 100% を熱弁してたあの人ですけども、あの人がまあオタクの役でやってて、そのなんかほんまオタクの扱いみたいなんがあまりにもなんというかちょっと古いというか、 なんかね、悲しかったね、あの扱いの軽さ。まあ、とあるシーンで、あの、オタゲーのロマンスするんすよ。その犬飼くんが。やるかね、今、オタク、ロマンス。僕、正直見たことないですけどね、アイドルのライブとか、まあ、ちょこちょこ行きますけど、ロマンス、やってるなぁ思いましたね、ロマンスやってるとき。なんという、ああいう認識なんやなって、やっぱオタクというものはまだ。まあ、そこだけですね、もう唯一の、なんか、欠点と言いましょうか。あまりにもこう、軽んじてると言いましょうか、オタクというものを。まあまあ、でもあれが正しい位置と言いましょうか。世間からの、なのかもしれないですね。うん。ですし、やっぱ、まあ、アニメオタクの役やったんで、そういう声優オタ業界ではやってるのかもしれない。そこは、そうですね、やってる可能性ゼロじゃないんで、ないわーっていうのは早いかもしれないですね。まあ、でも、いかがなものかなと思いましたけども、まあ、あと、そうね、ヨダちゃんのダンスシーンあるんですけど、とあるところで、そこ見てほしいですね、ヨダちゃんの本当にもう、可愛かったのよ、ダンス、ヨダちゃん、ヨダダンス、ヨダンスが、素晴らしかったですね。あと、ほんまなんか、大学生は、酒が、主みたいなんがすごかったですね、あれ。なんかあれも時代錯誤感と言いましょうか。今もあんなんなんですか？なんか、だって、主人公らは入学して早々、まあ18とかでしょ？ 18 区とかで、まあスキューバーダイビング部入って、で、なんかもう普通に酒で潰されるみたいなシーンがあったんで、やっぱなんかその時代錯誤感みたいなんが見えましたね。まだそれやってんねやみたいな、ほほーとは思いましたけども、まあコメディ映画やからそういうなんか時代交渉じゃないですけども、その辺ピリピリしてもね、まあ、楽しめない。まあでも楽しかったしね、あのダンスね。あの何でしたっけ、あれインド映画のボリウッド的なダンスやってましたけども良かったですね。ぐらいですか。まあ、ヨダちゃん可愛いの一言。本当に全部、いやもうね、全皮なんですよね、ヨダちゃんの。まあまあそうね、ヨダちゃんのほんまなんかついてましたね、可愛いよ。これがあったかと、ヨダちゃんを可愛く見せる、そこはやっぱ見てほしいですね。ぐらいですか、グランブル。あと、ま、大倉優香さんも良かったしね。あの、僕、ま、今すごい、あの、ここ半年一年ぐらい、あの、あっぱれやってますっていう、あの、MBS のラジオ番組の水曜日、その大倉優香さん、レギュラーの回、聞いてて、めちゃくちゃテンション上がりましたね。あの、生放送で、辞めたいって言ってた人ですね、最近。あの、ちょっとお騒がせの人が出ててよかったですね。あんま見たことなかったんですけども、ラジオではね、ほぼ毎週聞いてたんですけども、こんな人やったんやって。ね、可愛い方で、よかったですね。よかったし、あとは、ぐらいですか、グランブル。ね、あれ年齢制限みたいなのありましたけども、PG12 ですか？まあ、なんか、親からのちょっと指導、ん？親からの、親と一緒にならオッケーなんですかね。 PG12 って R15 とか R18 はもう見ちゃダメみたいな感じですけども、 PG12 って多分なんか保護者と見てねみたいな映画でしょ、あれは。その方がいいよ、あれは。やっぱね、ちょっと幻影を生むと言いましょうか。大学ってこんなにいいとこなんやっていう幻影を生むかもしれないんで、やっぱ決してやっぱそんなことではないってか、やっぱそうですね、やっぱダンゴムシとは対極すぎましたね。あのグランブルの映画の登場人物全員ほんまに小松さんなのかもしれない。小松ムービーと言っても過言ではないですね、あれは。このポッドキャストをね、この前まで一緒にやってくれてた方ですけども、小松ムービーでしたね。ちょっと眩しすぎましたね、ジジイには、あの映画は。ほんまなんかもう、隅の隅っこ、 スミスミス、スミッコ人間がね、あ、出てましたね。あの方、あの文化祭の後に、あの、出番ありましたけども、スキューバダイビング部に入るか入らんか、あの、ヤモトさんですよね。あの、あれよ。今日から俺がとかに出てましたもんね、あの、何高校あれ、他校の弟分みたいなんで出てましたし、あの、ちはやふるとかでも出てましたもんね。とか、あれよ、べしゃり暮らしとかでも出てましたもんね。小安ね、放送作家の小安役で、あの人、ヤモトさん出てましたよ。あのヤモトさんが端っこ人間でしたね。よかった。あの人のサイドストーリー見たいですね、僕は。スピンオフ。あと、ヨダちゃんがね、ごめんなさい。ヨダちゃんのやっぱスキューバーシーン、見てほしい。あ、そうね、スキューバーシーンよかった、ヨダちゃんの。やっぱ、乃木坂工事中でもね、その、免許取ってましたけども、スキューバーライセンスみたいな。ね、もう寝ながら撮ってましたもんね、ヨダちゃん、座学の授業。なかなか天才肌見してましたけども、やっぱ天才でしたね。スキューバー天才、ヨダちゃん。めちゃくちゃ上手でしたね、あのヨダちゃん、スキューバーは。やっぱそうね、ヨダちゃんの自然との調和と言いましょうか。相性悪いかもしれない、ビルとヨダちゃんは。やっぱり、あの自然がほんまに、もうヨダちゃん史上一番良かったですね。やっぱり島育ちだけありますよ。こんな似合うんかっていうぐらい似合ってましたよ。やっぱそうね、やっぱあれが真骨頂ですね。やっぱ密室サスペンスとか出れないですね、ヨダちゃん。多分魅力半減かもしれない。やっぱ大自然出ないと、外へ出た方がいいですね、ヨダちゃん。よかったね、ヨダちゃん。うん、ぐらいですね。グランブル、ぜひ見てほしい。ありがとうございました。そうね、来週はあれ行きましょう。もう乃木坂岡中自由研究で言いましょうか。夏のグランブルと同時上映された、同時上映じゃないね、同じ日、8月7日公開のあの日向坂の3年目のデビュー、皆さんどうでした？見ました？あれ、いや、ジジイも見ましたけど、よかったよかったですね、あれは。ちょっとあれは本当によかった。本当によかったね、あの映画を。もう一回ちょっと見たいなと思うんで、もう一回見てちょっと話しましょう。よろしくお願いいたします。ということで、お便り読みましょう。お便り読みましょう。もう二回ね、同じこと言うシステムでもいいじゃないですか。鈴木奈々スタイルで。まあ、鈴木奈々さんですね。ちょっと、さん付け大事ですよね、絶対。さん付け大事。さん、鈴木奈々さんスタイルで、行かせていただきたいと思います。ちょっと読ませていただきますよ。そうよ。いただいてたんですけどもね、先週読むの忘れてまして、ごめんなさいね。ちょっとジジイがほんま、ちょっと終わってたな、ジジイ。人間として終わってました。読ませていただきます。人から信頼されるために気をつけていることは何でしょうかといただきました。ありがとうございます。いやー、ジジイなんにもですね、もう、信頼を失う人生でしたね。結果やっぱ小松さんもね、離れていったんでね、ちょっとこれはお答えできないですね、ジジイは。ごめんなさい、もうなんかもう諦めましたね、僕は信頼というものから。諦めた人生入ってるんで。いや、皆さんも諦め、どうですか？皆さんも諦めてますか？信頼から。あの、ジジイは、そういう飲み会と言いましょうか。そういうのね、職場とかの行きたくないよね。まあ、ジジイは初めは義務的に行ってたんですけども、あれはほんまもう儀式的なもんで行かなあかんもんという、なんか自己暗示をかけて行ってたんですけども、もうなんか、行けば行くほど、おもんない。あれはもうマジで。あれはほんまにおもんない。まあそういう面白いおもんないで考えたらダメっていうのは分かってるんですけども、でもこの3時間があれば、徐々、 6話見れました。アニメ版のジョジョが6話見れましたとか、映画もね1本余裕で見れますよ。もう長めのもうスターウォーズを見れちゃう、エピソード2とか、うん、超長い、2時間半あるからあれ見れちゃう。もうそういうことアベンジャーズも見れるよ。アベンジャーズも最後3時間ぐらいあるからね見れちゃうと考えたら、もうそっち見た方が絶対いいよ。はぁ、100% 有意義ですね。と考えて、はじめは、徐々に回数減らす方向で言ってたんですけども、もうある日から、まあ、向こうももう察したんでしょうね。こいつ後編になって。でも一応ね、対面的には誘わないといけないということで、一応声かけたんですけども、もう食い気味で僕も行かないですって。言うようになりましたね。多分おそらくですけども、まあ、ジジイの悪口がまあ毎回一くだりあるんでしょうなと思いますね、飲み会では。けどそれでね、その場が盛り上がるのならば、それはそれでいいんじゃないでしょうか、ジジイの存在意義として。と考えたら、信頼を失うのも悪くはないのではないでしょうか。ねえ、どうですか、解決しないですね。他を当たってください。ありがとうございました。っていうかね、やっぱやっぱ飲み会っていうシステムは、こう、権力者とか年長者だけが楽しいシステムじゃないですか？いや、まあ、もうこれは僕が馴染めてないだけなんですけども、そこに、職場にね。まあ、それだけの話ですけども、けど、あれってね、そういうシステムやと僕は思いますね。年長者と権力者だけが楽しいみたいな。なんか僕はですけども、もうあれを主催する人はそういう暇の潰し方を知らない悲しき人間と思ってますね、僕は。こっちとらやっぱやることいっぱいあるのに、見なあかん本とか動画とか漫画とか音楽とか映画とかいっぱいあるのに、なんでそこまで時間を割かないとあかんのかっていうのがね、もういっぱいいっぱいですね。いや、マジで、あれが楽しい。小松さんがね、やっぱ、あれ楽しいみたいに言ってたんですよ。この、ポッドキャストのオフレコで。あの話はやっぱね、グイグイすべきですね。僕は流したと言いましょうか。あー、みたいなんで。ちょっと、生きったと言いましょうか。流しちゃったのがちょっとダメでしたね。ちょっと、もっとね、食らいつきたかったですね。やっぱ、小松さんのその発言。どうなんですかって、それは。ちょっと僕のなんかあれですね、やり残したことですね。いや、どう、ご意見欲しいですね。あれを楽しいと言ってる人、うん、何が楽しいのか果たしてほんまに楽しいのかとかね、ほんまなんか表面的な上っ面の楽しいではないかなと僕は思うんですけども、いや、まあ、だからそういう考えが絶対ダメって本当わかってるんですよね、ジジイ。わかってる。友達とね、食べるわけではないっていうのはね、重々承知なんですけども、やっぱ楽しくないね。はい、ありがとうございました。次行きましょう。次は、いただきました。オールナイトニッポンによると、久保ちゃんは胃もたれをしたことないそう。羨ましいです。マイチュンは胃もたれするとピーピーになると珍しい報告。上髪ジジイはいかがですかといただきました。ありがとうございます。これね、久保ちゃん会ね、オールナイトニッポン。まあ、そのメンバーが、なんかみんな、軒並みなんかもう胃袋が限界超えてると言いましょうか、ピークを超えたみたいなのがちょっと最近続いてますけども、ラジオでもなんか言ってましたもんね、そういう話題。すぐ、もう焼肉でもカルビが無理とか。あの、タンしか食べられへんとか言ってましたけども、もう毎中に至っては、タン2、3枚が限界って言ってたんで、いや、相当、やっぱね、アイドルって、ほんまなんか命を削ってるなというのはよくわかりましたよね、あれで。やっぱジジイは、まだまだ余裕ですね。ほんまに。なんやろ、もうそういう朝5時とか4時でも全然なんか、何食える？何でもいけますね。ほんまなんか、牛脂とかでもいけますよ。牛脂一ピース食べるとかでも全然、すき焼きとかで油敷くやつ、 油の塊みたいなんでも全然食べれますね、一切れは。なんかそういうポッドキャスト界隈やったら間違いなく僕一番食べれる自信ありますね。特に朝方の部、朝4時30分の部やったらもうぐん抜いて僕ね、ぶっちぎりで1位だと思いますね。やりたい。ちょ、誰か企画してくれないですか、そういう集めて朝4時ぐらいにちょっとツイキャスできる人集めてやりましょうよ。ほんまキング牛丼早食いでもいいでしょ、朝4時の部。ぶっちぎりよ。サラダ油とかでも飲めるんちゃうかな。多分、うん、普通に多分じじい、サラダ油も飲めますね。多分。飲んだことないですけど、普通に飲めると思いますね。何の恐怖もなく、うん。お見せしたいですね。ごくごくいくよ、ほんと、サラダ油。これでもかっていうぐらいに、オリーブオイルとか、あ、オリーブオイルの早飲みと牛脂一ピースの部、ちょっと開催してくれないですか、誰か。もうジジイエントリーしますよ。だからやっぱ勝負していきたいね、ジジイは。やっぱいろんなポッドキャストをやってる人と、喋りじゃなくて、喋り以外のことで。やっぱお喋りは苦手というかそんな自信ないんで、早食いだ、やっぱゲームね。マジでちょっとジジイ、ゲーム系ポッドキャストなんか一つずつ潰していこうかなとすら思いますよ、ジジイが。向こうの得意なゲーム3つで3本勝負とかめちゃくちゃやりたいですもん、ジジイ。大体のゲームはもういけますよ。ええー。ちょ、マジで誰が企画してくれないですかね、これを。イベンターと言いましょうか。つなげてくれる仲介人みたいな方がいらっしゃったら、ジジイほんま乗り込むよ、ジジイ。何でもいけるね。うん、ウィーレでも、桃鉄でも、マリオカードでもまあ、64ね、でも、マリオカート64ならまあ負ける自信がないですね。負ける気しないですね。負ける自信がないって言ったらダメですけども、まあだからジジイは全然もうアイアンストマックですね。余裕の胃袋。もう鉄の胃袋ですよ。ええー、頑丈頑丈。もうそこだけが親に感謝ですね。腰はほんまもうぶっ壊れてますけど、胃袋だけは、アイアンストマックであるっていうことだけを言わせてください。ありがとうございました。次読ませていただきます。ジジイさんずっと一匹狼でキャスやってきたんだから、小松さんはまあもういいじゃん。そんな簡単に捨てれないでしょ。半年か一年かわかんないですが、そっとしておきましょう。ただアイドルは卒業と言っていましたが、ラジオはどうなんでしょうね。リア充への道のコーナー担当として毎回近況報告メールしてほしいですよね、といただきました。ありがとうございます。いやいやいやいや、まジジイ確かに一人で、ま、この方なんかキャスって言ってますけど、キャスって何なんですか？ポッドキャストね。ポッドキャスト、ま、ジジイは一人でやってましたよ。何年か前。3、4年ぐらい前ですか？だからね、それやらなくなったんは、一人で夜に河川敷で酒飲みだから、喋るっていうのは、マジでメンタルぶっ壊れるんですよ。鏡に向かってお前は誰だと言ってるのと、ほぼ一緒。もうほんまにメンタルがいかれるだけなんで。なんか出るんちゃう？そろそろそういうメンタルがぶっ壊れる方法みたいな、なんかまとめとかで。まとめの一個として、一人で河川敷で酒飲みながらポッドキャストは登録されるよ、絶対。マジで頭いかれそうなるんで。まあ、このポッドキャストもそうですけども、全くおすすめしないですね。いや、前も言いましたけど、その一人でやってるジジラジのほんま、後期は、一人焼肉とかやってて、アップしてないですけど、UFO 呼ぶとかもやってたんで、ジジイが河川敷で、呪文唱えて、もうほんまにあかんのですよ。一人で、ポッドキャストが、ほんもう、いかれるだけ、メンタル。だからほんまにダメですよ。で、この方が提案してくれましたね、小松さんが。リア充への道のコーナー担当として毎回緊急報告やってほしいっていう、まあお願いですよね。 まあ、これを受けまして、ジジイがその、小松さんに連絡取りまして、コンタクト取りまして、こういう、こういう、お便り来てるんですけども、ちょっと小松さん、毎回ちょっとメール送っていただけますかって結構丁寧にお願い、まあ、ネゴシエーションですよね、ジジイの交渉したんですけども、結果、やってくれませんでした。小松さんは、どうもね、やっぱ断ち切ろうとしてますね、やっぱり。もう、とんでもないよ、小松さんのなんか、あの、潮が引くと言いましょうか。さーっとなんか、引いていくっていうのがほんま手に取るように分かって、ちょっともうね、半年一年とか待てばいい話じゃないですよ、これは。小松さんがほんまなんか、なんやろね。なんかもう言葉にできないぐらいなんか立とうとしてますね。僕とのつながりを。やってるんで、ちょっとごめんなさい。無理でしたね。このリア充への道というコーナーは、ちょっとできそうもないですね。いや、ほんまにちょみんなで、もっと声上げたら動いてくれるかもしれない。これはほんまになんか、何？あの、ポケットビスケッツのあの復活署名みたいな感じで、マジでもう何万人署名とかのレベルかもしれない。でもそれでもやった方がいい。てかほんまそれぐらい動かんと、まあ、ポケビは動かなかったですけど、小松さんは多分動くんちゃうかな。いや、動かんね。あの感じはね、ちょっとお伝えしたい。もう小松さんがほんまに、よそよそしいからもう、拒絶、ジジイに拒絶してる感じのあの文面をちょっとお届けしたいんですけども、やっぱそれを、見したらルール違反になっちゃうんでね。あんま良くないんで、ちょっと言葉だけになりますけども。だからごめんなさい。ちょっと、無理でしたね。とかもう、もう小松さん来ないかもしれない。一生。もう多分、小松さんはね、来ないですね。おそらく一生。ちょっと。もう僕らは待つことしかできないですね。ちょっともうなんか来いよって言ってももう無理です。小松さんはごめんなさい。思ってる以上にちょっとね、小松さんがもう限界来てたんですね。ちょっと無理をさせすぎたなと思いました。ありがとうございました。次、読ませていただきます。工事中オープニングで山下ドスコイと堀に触れられてましたね。その様子見てたイクちゃんの堀ちゃんの声が入ってましたが、あれは堀が山下煽っておいての手のひら返ししたってことですかといただきました。ありがとうございます。あれね、ゲーム界の前半で山下さんが負けないぞっつって、あの堀ちゃんがね満足げな表情してましたけども、あれについて触れてくれたんですね。まあ、この方が言うには堀ちゃんが山下さんにそそのかしたんではないかなと。だから堀ちゃんがやってみたら負けないぞっつってドスコイポーズやってみたらっていう提案をした結果、堀ちゃんが切り離しをしたみたいなことが言いたいんですよね。確かにこれ一理あるんですよ。確かに堀ちゃんやりかねない、こういうこと言いそうな人ですけども、けど僕はね、あのやっぱ負けないぞっていうあのセンスはね、やっぱ山下さんセンスですね。山下美月さんしかできない発想なような気が、単独犯のような気しますね僕は。共謀したというよりも、あれは単独犯で山下さんが一人で独断的にやって、堀ちゃんがびっくりして、イクちゃんが堀ちゃんっていう、なんかあの流れのような僕は気がしますね。どうですか。あと、まあオープニングといえば今週のマッチューンが珍しいですよね。マッチューンがあの乃木坂ちゃんでーすの最後のこうカメラが端に行ってのコメントするっていう、あれもまあレア回でしたけども、ルールは守ってねっつって、あの小指をピンと立ててましたけども、あれまあ隣と下の段の南ちゃんと マイチュンはやってたんですよ。同じ振りを、小指を立てて、ルールは守ってねって言ってたんですけど、斜め下のアスカちゃんもやってたんですよ。皆さん、これはね、もう一回見てほしい。アスカちゃんもルールは守ってね、で小指を立ててて、まあでもアスカちゃんはカメラ目線じゃなくて、正面、まっすぐ向いてたんですけども、あれも良かったね。だ、ガチ感が出てましたよ。マッチンはちょっとね、コメディ感ありましたけども、アスカちゃんはガチ感が出て良かったですね。今週のオープニングは。いかがだったですか？こんな感じですね。ありがとうございました。次、読ませていただきます。坂道研究家ジジイさん、こんにちは。こんにちは。2年前に、4期生が決まった時に公園で撮った全員写真を見たのですが、新4期の子も1人混じって、12名で写ってました。ネットで見たので出どころはわかりませんが、何か知ってますかといただきました。ありがとうございます。いや、確かにありましたもんね。4期生発表前に、なんか雑誌のね、撮影のワンショットみたいな隠し撮りみたいなありましたもんね。ブロディでしたっけね、あれ確か結果ね。まあ、でもあれなんでしたっけ。いや、僕正直乃木坂の情報収集はツイッターしかないんですよ。ツイッターでしかま、収集してないんですけども、そのツイッターま、ほぼ公式しか僕フォローしてなくて、ま、30人ぐらいがフォローしてくれてるんですよ。フォロワーとしてフォローしてくれてるんですけど、その30人しか僕フォローしてないんですよ。そういうなんか、公式以外の方。この30人でも回ってきましたもん。僕の元にもその流出した、あの隠し撮りっぽい4期生の写真。で、確かにあったな。ほんまなんか懐かしくなりましたよ。僕この質問箱の内容。あったなーって、そういえば。この写真で、なんか12人で写ってて結果なんか11人やったみたいなやつ。で、まあ、ググったんですよ。僕ちょっとググったら、この12人目、幻の12人目は松尾美優ちゃんやったんですよね。今、新4期生として入ってる。この子が、まあ、映ってたんですけども、発表の時にはおらんかったみたいな。まあ、なぜならば、学校の、都合で、学校の都合というか、まあ、学校の事情で、卒業するまでは、アイドルできひんかった、みたいな理由があって、いや、まさにこれも、マナッタンパターンと、ドンピシャで一緒ですよね。マナッタンも、合格してたん、ほぼ、全部事後報告でやって、学校が NG 出して、卒業まで待った、みたいな話ありましたけども、マネキンまでね、参加できひんかったみたいなありましたけども、全く同じ道筋の松尾美優ちゃん。いや、すごいっすよね。やっぱ、マナッタもこの松尾さんも、全部事後報告っていうのは、なかなかの肝の座り方と言いましょうか。やばいですよね。で、松尾美優ちゃんに至っては、もうだって雑誌撮影まで行ってるんですから、相当黙ってましたよ、松尾美優ちゃん。限界まで。で、結果も、雑誌には映ってたんですかね、松尾美優ちゃん。カット、まあ、映ってたんですかね、多分。いや、松尾美優ちゃんも大気の片鱗すごいですよ、だから。ええー。やばいですね。でし、あの頃、何なんですかね。ありましたもんね、そういうデマみたいな。坂道研修生オーディションみたいな。坂道オーディションね。合同オーディションのやつ。欅坂のレッスン動画みたいなもんなんか流出してましたもんね。そっから新メンバーがおるみたいなんで、ざわざわしてるとかありましたもん。いや、懐かしい。あったなーっていうのありましたもんね。とか、そう。ヒノキ坂とかありましたもんね。ヒノキ坂の噂、神楽坂とかの噂。あれ何やったんですかね。あれほんまに動いてたんですかね。ヒノキ坂プロジェクトが。神楽坂プロジェクト。何でしたっけ？ 何やったっけ、なんかね、いろいろデマみたいなのがいっぱいありましたよね、あれ。なんか情報リークしてる人のアカウントとか、あんま僕追ってなかったんですよね、そこまで。はーんぐらいで。追えばよかったなと思いますね、今となったら。あったな、でもなんか、ヒノキ坂、ひらがなのヒノキ坂は覚えてますよ、僕。神楽坂。ね、漢字神楽ありましたけども。あれ、な、ほんまにあったんすかね？なんかあったような気も、せんでもないというか。あの、なんて言うんすかね、あの、神村、坂道テレビで、去年の年末あった、結構その、坂道合同オーディションメンバーが、みんななんか顔見知りみたいな、シーンありましたけど、あれ、オーディションってどういう流れでしたっけ？ショールームの後、もうすぐ発表やったような気するんですけど、あんだけね、親しかったってことは、レッスンとかやってたんですかね？なんかね、と考えたらじゃあ、新しいグループも、なきにしもあらずと言いましょうか。やっぱあの辺のちょっとね、チェックしてないのはでかいですね、ジジイ。なんででしょう。痛恨のミス、痛恨のジジイですね、これは。ですので、これやっぱみんなでちょっと、補いましょうよ。ああでしたよ、こうでしたよ、つって。何にも覚えてない。2018でしたっけ？合同オーディションって。19。もうそれすらもわからないですね。もう、終わりました、ジジイの脳みそ。終了のお知らせですね。完全終了のお知らせ。ありがとうございました。まじみんな教えましょう。あの合同オーディションどんな感じだったのかとか。いや、まじでみんなで補い合いましょう。補い合って、補い合って。あの時こうでしたよっていうね、流れ。もう一回ちょっと復習しましょう、みんなで。ありがとうございました。次、行かせていただきます。ドル博士、こんにちは。こんにちは。今年のバスラで新4期紹介ありましたが、一人も覚えられませんでした。しかし、乃木中で紹介された際に、負けるな、しょげるなと、好きな科目は理科は覚えてて、アイドルの自己紹介って大事だと思いました。全アイドル含めてジジイさんの気に入っている紹介を教えてくださいといただきました。ありがとうございます。いやー、ありましたか？今年のバスラ？名古屋のやつですよね。名古屋のバスラ。ライブウィングされましたっけ？しましたよね。多分見たような気する。シングアウトをフランス中継しながらやったんは、あれ今年のバスラですか？フランスの乃木坂と一緒にシングアウトするあれは、もうほんまに覚えてない。あれは今年ですよね。去年ですか？いや、まあ冷静になればわかると思うんですけど、ちょっともうなんか回ってきましたね、お酒が。わからない。まあそこで一人も新4期の紹介は覚えられなかったですけども、乃木中で思い出した。大事ですよねって話ですよね。確かに大事ですよね。アイドルの自己紹介。キャッチフレーズみたいな。これなんか喋ったような気するんですよ、小松さんと。3期生でなんかないんですよね、これが。狭間。ない世代。自己紹介ない世代、これ惜しいよねって。絶対あった方がいいですよねって話をしたんですよ。そう。絶対あった方がいいですよ。アイドルの自己紹介って。あるに越したことはないですよね。で、この方は、佐藤理香ちゃんと林瑠奈ちゃんは覚えてるぞって、知ってるぞってことですね。すっとこどっこいもよかったですけどね、京都のやっぱ弓木奈緒ちゃんが。弓木奈緒ちゃん見てくださいよ、すっとこどっこいよ、お願いします。いや、けどあれですよね、乃木坂って、で、まあでも作ったところでですもんね。その発表する機会がないというか。やっぱ、他のアイドルって、MC、一発目の MC で結構自己紹介しますけども、乃木坂はやっぱ人数多いんでね、 なかなかその自己紹介する機会がないですもんね、あのグループの性質上。まあだからしゃあないっちゃしゃあない、必然ちゃ必然ですもんね、ないっていうものは。4期生とかもないもんね。そうよ。いや悲しい、寂しいね、やっぱあった方がいいよ。けどね、作ったところで披露する場がないっていうのは本当これ考えもんですね。ちょっと嘆きますね、嘆きタイムですこれは。なんとかしたいですね。なんともならないですけども、ジジイの一番好きな自己紹介、アイドル自己紹介何ですかって話ですけども、これはごめんなさいね、やっぱエビ中ですね僕は。私立エビ中学の全員いいですけども、ミレイちゃんかな、やっぱ星名ミレイさんがなんかあのまあ、記憶に残ってるというかすごい良かったんですよ。それが通常いつもはあなたの声援欲しいな、みんなの声援欲しいな、盛り上がって欲しいな、この欲しいなはまあみんなでコーラのレスポンするんですけども、でくるっと回って360度どっから見てもアイドル、出席番号ラッキーセブン星名美玲です、ここがここまでがワンセットなんですけども、ちょっと話は遡りますけども、2018年の1月4日5日ここでエビ中は武道館でライブをするんですよ。2日間、 2days で、初日は広田愛香さんアイアイの卒業ライブがあって、2日目はこのアイアイが抜けた6人の新体制でライブをやるぞっていう、なかなかこう気合の入った2日間がありまして、まだちょっと話の時間軸ずれるんですけども、その2018年1月から2ヶ月ちょっと巻き戻すんですけども、2017年の11月にあのミレイちゃんが文春砲食らうんですよ。ちょっととあるスキャンダルがあって、で確かね何もなかったんですよね、別にエビ中運営とか星名ミレイちゃんがブログをアップするとかそれについて一切なくて、でライブもなかったんですよ、たまたまその時エビ中は。その年末じゃないわ、1月のライブがあるから、いつもやったらクリスマスとかに大きいライブあるんですけども、それもなくて2ヶ月3ヶ月ライブが空いて、そっからあのアイアイ卒業になるんですけども、それで結構オタクのそのフラストレーションみたいなものはちょっと溜まりつつあって、あの何の発信もなかったんでね、運営もミレイちゃんも。でいざ迎えた1月5日アイアイ抜けた後の新体制ライブ、本人らが言ってたんですけども、ネットでまあ叩かれまくってたと、アイアイが抜けたエビ中はもう終わりやと。確かにその広田愛香さんはかなりメディアの露出も多かったですし、パフォーマンス面においてもかなりのなんか軸を担ってたような人でしたから、でまあネットで結構散々言われてたと。本人らもそれを見て、その人らをこう跳ね返す、圧倒するようなライブをするんやね、ライブのタイトルがエビ中プライドやから、まさにこのプライド見したるでっていう、かなりこう気合の入ったライブで、ライブにしようとしてたんですけども、ここでまぁちょっと裏話と言いましょうか、運営的には、ライブの最後にその校長っていうマネージャー、チーフマネージャーがおるんですけども、その人が乱入して新メンバー発表のお知らせをするつもりやったんですよ。けどまぁそのリハーサルとかを見てた他のスタッフが、まあまあまあと、一回見てから当日まで考えましょうやみたいなギリギリの攻防があったんです、あったらしいんですよ。でまあいざ迎えた本番、1月5日エビ中プライドで、まあ、何曲かやった後に MC があるんですよね。その MC でメンバーの自己紹介パートがまあ大体あるんですけども、ミレイちゃん番になって、でみんあのあなたの声援欲しいな、みんなの声援欲しいな、盛り上がって欲しいな、この後くるっと回って360度に続くんですけども、くるっと回ってエビ中の今時革命ガール、出席番号ラッキーセブン星名美玲です。今時革命ガール、このまあ溜まってたわけですよ僕らは、フラストレーションが 溜まってて、急にここに来て、自己紹介変更。今時革命がある。確かに、その文春で、あれして、ああなって、あれを革命と捉える。で、その自己紹介変わったことについて、メンバーがヘラヘラしながら、確かに革命あったよね、みたいな話をやってるのを見て、やっぱみんな多分なんか、鬱憤みたいなものは晴れだと思うんですよね。っていうか、やっぱその、星名美玲ちゃんのその、肝の太さみたいなんが、なんか良かったですね。なんかこう、合ってると言いましょうか、彼女の。うん。天真爛漫さが出てて良かった。っていうのが良かったですね。まあ、それがあったから、校長の、ね、サプライズ発表、メンバー新発表がなかったのかもしれないっていう説もありますしね。まあ、普通にね、単純にですけども、めちゃくちゃ良かったんですよ。そのライブ内容が。ほんまにエビ中の本気みたいなんが出てましたね。本気中の本気。これは確かにメンバーいらんと、もう増員はいらない。現に今も増えてないですね。あれから、あいあいを最後に。見てほしいですね。とにかくあのエビチュープライド、ざわざわしてる客席ね、そうあった。あの、ミレイちゃんがね、今時革命ガール言うた時のざわざわ感とかもやっぱ見てほしい。残ってるんでね、ちゃんと DVD とかに。やっぱあのエビチュープライドは最高にいいライブでしたね。ほんまになんか分岐点でしたね。間違いなく、エビ中の分岐点が見れるやつやと思うんで、その前日のね、アイアイ卒業ライブもかなり、アイアイの演出がふんだんに入ったライブで、また、アイアイらしさが全開で良かったですし、あれはいいライブ、2枚組でね、見てほしいですね。ですしね、この前やったあの、エビ中初の、無観客ライブですか?配信ライブあったんで、それの見逃し配信も来週まであるんでね、来週の月曜までかな見れるんで、ぜひ見てほしい。これもめちゃくちゃいいライブでしたね。もう、ごめんなさい。もう、大勝ちでしたね。本当に、よかった。いいライブでしたんでね、ぜひ見てください。3900円かな。3800円出してみよう。みんなで見よう。ありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。